では久美さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で今日はですね、
はい、
あの魔法の時間管理の補足説明とい いますか、
はい、
ちょっともう大事な大事な話があるんで、
はい、
そちらを収録させていただきます。
はい。
でですね、時間管理するときにスケジュールをね、
はい、
やるべきことが出てきたら、
はい、
それをトゥードリストにするんじゃなくて、どんどん未来の予定に落とし込んでいくじゃないですか。
はい。
で未来のスケジュールがどんどん埋まっていくんだけど、
はい、
このねスケジュールを立てるときに、
はい、
その人の状況に応じて1日のうちに何時間仕事ができるかっていう、
はい、
持ち枠みたいなのがあるじゃないですか。
あ、はい。
で専業で働いてて、まあ、男性一人暮らしとかね、
はい、
いう人であれば、まあ、かなり 10時間とか、
はい、
その気になれば12時間とか仕事できますよね、
はい、
だけど例えば子育て中の方とかね、
はい、
介護されてる方とか、
はい、
もっともっと少ないじゃないですか自分の時間は、
はい、
でもしかしたら6時間かもしれない、
はい、
ということで仕事の予定はそれぞれ使える時間って違うから、
はい、
その範囲の中で予定を当てはめていってスケジューリング化をしないといけないですよね。で、すごく大事な話があって、
はい、
その1日6時間使える人がいますと、
はい、
で予定組むときはその6時間を埋めていきますよね、
はい、
これがダメなんですよ。これがねとても危険、
はい、
いや当たり前 それが普通って思うと思うんだけど、
はい、
あのね突発事故っていうのがあるじゃないですか生きてると。
そうですよね、はい、
それこそね普通に車運転しててぶつけられたとか、
はい、
なんか、台風が来て窓割れたとか、
うんうんうん、
大雨で雨漏りしたとか、
はい、
もう自分のなんかね預かり知らぬところというか自分の関係ないところでいろんなことに巻き込まれていくじゃないですか。子供が熱出したとかね。
いや巻き込まれますね
やめときますわいろいろ巻き込まれますよね、
はい、
うんうん、ご家族の用事とかね、はい、用事を頼んでたとか、
はい、
でそういうのっていうののために、
はい、
例えば1時間6時間仕事ができる人であればね、
はい、
もう1時間は何が起こるか分かんないための時間のためにざーっと確保しておくんですよ。
あ、
毎日。あ、
それはすごくいいですね。
はい、
はい、
そのビジネス の用語でバッファーっていう言葉を使ったりするのね、
はい、
余裕っていう意味でよく使われるんだけど、
はい、
あのギチギチにしてると遊びがない予定を立ててると、
はい、
何かが起こった時にはみ出すでしょ、
うんうんうんうん、
はみ出すったらまた睡眠時間削ったりとか、つまり無理してね、
はい、
無理して体調をおかしくしたりとか、
うんうん、
もしくは未来の予定がダダ崩れになっていくじゃないですか、
はい、
だから毎日毎日もうダダ崩れになっていくと思うのねスケジュールが。
いやーなりますね
で毎日なんか入れ替えてでもやってられるかってなると思うんだけど、
はい、
もう鼻からその余裕部分を見込むんですよね、
うんうんうんうん、
するとそこが吸収してくれるんです。で言っても毎日毎日何かあるわけじゃないから、
はい、
3日間無事に過ごせたら3時間たまるんですよ、
はい、
で4日目に何かあったら、
うんうんうん、
その4時間を使ってそれに対処できるでしょ、
はい、
だから未来のスケジュールはブレないんですよ。
なるほど、
いいでしょ。
いいですね。
でもう1個はあの、まあ、作業時間見積もってスケジューリングするんだけど、
はい、
仕事によっては伸びたりするじゃないですか、
はい、
でどちらかというとまあ伸びることの方が多いのかな。
うん、そうですね。
じゃあもう今日予定の仕事が30分分あふれた、うん、1時間分あふれた、
はい、
そう1週間も続けば7時間分仕事があふれたりするんですよ、
うんうんうんうん、
また未来の予定だだ狂いですよ、
はい、
っていう時にその1時間が吸収してくれたりするんですよ。
うーん、
だからこう何事もなくても、
はい、
仕事の遅れが遅れた時のその余裕になるんですよね、
うん、
でずっとこう、本当素晴らしいことなんだけど何にも起こらなくて仕事も順調だったら、
はい、
どんどん時間が貯金みたいに溜まっていくでしょ、
はい、
じゃあなんか旅行でも行ってもいいしなんかレジャーしてもいいし、
うんうんうん、
やりたかった本読んでもいいし別の仕事をそこの空いた時間で当てはめてもいいですよね、はい、未来の予定を重要なやつを前倒ししたりとか、
はい、
そんな感じでねスケジュールって 遅れていくととても辛いんですよ。
はい。
ね。だからきっちり立てると大抵遅れるんですね。何かが起こって。
はい。
で、遅れるとすごい責められてるような気分になるし、またね、心理的なプレッシャーが強くなるんですよ。
はい。
で、ある程度ゆとりがあると、その元々この魔法の時間管理でやりたかったことっていうのは精神的なゆとりを持てるということがやっぱ大きいから、
はい、
うん、スケジュールにまた追い立て、気持ちが追い立てられたらこれ本末転倒なんですよね、
はい、
毎日の予定を終わらせたら安らかに眠ろうとか、うん、安らかに午後のひとときを好きな人と過ごそうとか、はい、そういうのがテーマなんだから、
はい、
うん、それをするためにもこの1時間の余裕バッファーっていうのがもうすごく大事になると思います。で、もちろんそうするとね、
はい、
じゃあ私は4時間しか毎日働けません、
はい、
育てもしてます、もしくは介護とかしてます、
はい、
旦那さんも世話してます、うん、4時間しかないんです、
はい、
そのうちの1時間の余裕を持たせろということは3時間しかないですかと、
はい、
ね、もうスケジュールが長くなっちゃうじゃないですかと、
うんうんうん、
つまりだっても終わらないじゃないですか、どうしてくれるんですか、よふのさんみたいなね、うんうん、話になるかもしれないんだけど、
はい、
そこはミラクルパフォーマンスとの組み合わせなんですよ、
うんうんうん、
1時間あたりのパフォーマンス、30分あたりのパフォーマンス、つまり仕事量を増やすことによってそれを対処していくんですよね、
はい、
それが、まあ、例のミラクルパフォーマンスで説明していることを使えばできるでしょ、う
んうん、はい、
それで時間が3分の1、5分の1で、クオリティも時間が、作業時間が短くなった上にクオリティが上がるんだから、うんうんうん、1日3時間しかなくても十分いろんな達成ができるんですよね、
はい、
うん、だからその時間が少なくなっちゃうじゃないかっていうところはちょっとミラクルパフォーマンスと組み合わせてもらえればご心配なくと、
うーん、
あんまり確かに1日30分しかありません、まあ、30分ならちょっとできることあるんだけど、
はい、
1日15分しかありませんとか言われたらさすがに苦しいですけどね、
うんうんうんうん、
なんとかやらないことリストを増やして、
はい、
1日1時間か2時間とかいう仕事時間を確保していただきたいですけどね、さすがに、
うんうん、
でも本当毎日1時間しかないとかいう状況でもね、ミラクルパフォーマンスを使えば絶対成果上げられるから、
はい、
ぜひ、
はい、
その組み合わせ技で、
で、
まあ、今日の話は、まあ、バッファーの話でしたね、
はい、
ちょっと沿っちゃったけど、うん、スケジュールを組むときには毎日1時間の予備時間を設けましょうと、
はい、
そういう話でした、
はい、
うん、なんか質問とかあります？
いや、すごく余裕が持てていいなと思いました。
それすぐ取り入れられるでしょ？
そうですね、私本当になんか予定立てても全然その日のうちに終わらなかったんですよね。それこそ余計なっていうより、その思ってもみないことが結構どんどんどん入ってくるので、
はい、
結局予定してたことが何もできなかったとか結構あったんで、
うん、
最初から余裕を持てばいいんだっていうことですもんね。
その通り。
ああ。
だからそういう意味ではね、もともと余裕持ってスケジューリングするからね、
はい、
その余裕を持ったスケジュールが遅れていくということはね、あまりないんですよ。
ああ、そうですよね。
うん、そうです。
いや、これ本当そうですね。
うん、
ちょっとすぐ変えようと思います。
すぐ変えましょう。
はいはい、
はい、では今日もありがとうございました。
ありがとうございました。